ヨブ記の38章、はじめに1節から7節までのところをお読みいたします。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めた時、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。8節以降もお読みします。海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時、私は雲をその着物とし、黒雲をそのむつきとした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと塔を設けて言った。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれと。あなたが生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てをつかまえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕はおられる。アーメン。一言お祈りいたします。摂理を暗くする者、知識もなく言い分を述べ、主の見教えを暗くする者、主よ、あなたはヨブに対してそのように申しました。いかに偽人であれと、思い通りにいかず身ぐるみ剥がされてなってしまうとき、ヨブのように私たちも叫び、人々といらぬ争い、口争い、自分は絶対に正しいと頑として言って聞かず、懲らしめに懲らしめ、災いに災いを受けてしまうような時もあります。その時、主よ、あなたは答えられます。あなたは地のもといが定められた時どこにいたのか。あなたは知ってるのか。あなたは暁の光を、朝に対して命令を下したことがあるのかと。主よ、今日私たちがいかに摂理を暗くしているか、いかに小さき存在であるか、そして主よ、あなたがいかに大いなる存在であり、あなたは全てを支配しておられるということを、主よ、今日私たちが主と私たちの正しき主従関係をしっかりと学び尽くすことができますように、ですよ、今このしもべの唇を清め整えてください。聞く一人一人の耳を、心を整えてください。これからの一切の成り立ちをあなたの御手にお委ねして、私たちの主、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨブ、ヨブ記、これはですね、ヨブという義人がですね、主に、彼はですね、もともととても主に従順し服従する正しい人でした。で、世の中にヨブほどの義人がいるだろうかと、ね、主ご自身も 評価するほどの偉人だったんですけども、しかしある時ですね、サタンがその神の回収の会議に立って、ヨブをですね陥れようとするんですね。あなたはヨブに良いことばかりしてるじゃないですか、だからヨブは主を褒めたたえてこうして正しい生活をしてるんです。ですからヨブにちょっと、ね、その祝福を取り上げてごらんなさい、そうすればヨブの本性が現れますから、とサタンがですね神様に、そういう、ことを申し出るんです。で神様はそう許されました。サタンに対してあなたが、ね、そのやろうとしていることをするがよい、ただしヨブの命には手を出すな、そういうことになりまして、でヨブはですね災いから災いに遭います。持ち物が全部取り上げられ、また息子娘たちも、一日のうちに死んでしまいます。そしてヨブ自身がですね体中に回線ができて、でそれでもう体中痒くて痒くて、あの土器のかけらで体中をかきむしるほどの、そういう災いに遭いました。でもそれでもヨブはその時唇でなんとか罪を犯すまいと頑張っていたんですけども、しかしヨブは結局友人たちが、ね、彼を訪ねてきた時、もうついにですねその、爆発するんですね。もう私は生まれてこない方が良かった、私は、何の悪いこともしていないのに、しかし私は神様に文句を言いたい、神様と、ね、討論したい、一体私が何をしたのか、そういうことを、もう叫ぶに至りまして、でそれでそこに主がご自身がヨブに語りかけたんですね。それが38章以降です。ですから37章までのところずっとヨブと友人たちのやり取りがあったわけですね。そこで主ご自身がこの38章でヨブに現れてヨブに言います。ね、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。私たちがですね怒ったり、また物事がうまくいかないこととか、あるいはその身に災いを負うとかですね、そういった時怒りが込み上げてきます。そしてその時私たちの摂理は暗くなります。主が与えてくださっておられる恵み、知識、そうしたものがですね暗くなってしまう時があるんですね。でもその時私たちは日頃からのその主の恵みを知ります。主がいかに良きものを与えてくださっていたか。ヨブは、それまでの人生本当に良いものが与えられておりました。しかしそれが取り上げられると、そしてさらにその身が、災いが起こると、まあ、このようにヨブもですね主に対して文句を言ったり、そういうふうになったんですけども、主はある時私たちのそういう恵みを取られることがあります。さっきもですね今日この賛美の、ね、ミカエルの機会が突然故障になってしまいまして、でそれで、まあ急遽皆さんアカペラで賛美しておりましたね。皆さんが賛美している様を見て、果たして、今日が一番一人一人がもう必死に主を褒めたたえて、ね、喜びたたえていたんではないかって思える光景が目の前に私は広がっておりました。今日今の今ですね、それまでミカエルが自動演奏していると気ですね、もうなんか椅子の中になんか、あたかも祈ってるような格好でしながら目を閉じて眠ってるような、起きてるのか分かんないような、そういう楽をしている状態が、まあ、今までだったんですけども、しかしこのようにある時主がですね何かを取り上げられる時、分かるんです、今までどれほどの恵みをしていたか、今までどれほどのチャンスを逃していたか。賛美できるというチャンス、ね、自分の口でもって声でもって 大きな声でもって賛美ができるというチャンスを今まで本当に私たちは逃していたんだな、そういうふうに、まあ、覚えて私は恥じ入りました。ヨブの場合も、 それまでの恵みが取り上げられました。そして初めてヨブはですね、本当に神様の前に出るんですね。確かにヨブはもう怒っておりました。神様に対して、もう特命の健康をしようと意気込んでおりました。それでもいいんです、ね、神様と向き合おう、真剣に神様と話がしたい、一体どういうことだってですね、主の御前に出ること、それもまた良いことです。一番良くないことは神様に対して何の望みもない、無視して、どうせ神はダメだ、俺は神なんかもう望みを得ずに自分は死んでいこう、そうやってね、イスカリオとユダは、何の取っ組み合いもせず、ただ楽に死にました。死ぬって確かに、まあ、楽、ある意味楽ですね、でしょうね。苦労して生きなくていいんですから、恥とまた自分自身を下ろして、それでも生きることを、そしてそれでも生きて主と取っ組み合いをすることを、それはそちらの方がむしろ優れております。皆さんは主と取っ組み合いの喧嘩、そのような祈りをしたことはあったでしょうか。私はありました。もう脳みその血管がぶち切れるかと思うほど、本当にもう、って主よどうしてですか、求めたこともありました。主は皆さんとですね、関わり合いを持つことを望んでおられます。ヨブはそこまでに至りました。今まで確かに彼は多くの恵み、祝福、幸いを得ておりましたが、しかしそれらが取り上げられた時、ヨブは初めてですね、主と向き合ったんです。ヨブは後に告白します。私は今まで主のことを聞いておりました、しかし今この目であなたを見ました、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと。それまでの人生、ヨブの人生は確かに神様を知っておりましたよ、聞いておりました。神様は良きお方だ、御言葉に聞き従えば確かに幸い祝福を得る、そういうお方だと、聞いてはいた、分かってはいたんですが、しかし実体験していなかったですね。神様は圧倒的な臨在でヨブに迫ります。嵐の中でヨブに答えます。知識もなく言い分を述べ、摂理を暗くするこの者は誰か、私はあなたに尋ねる、私に示せ、私が地のもといを定めた時あなたはどこにいたのか。主は天と地を作られました、地のもといを定められました。そして主はその地の大きさを定められました。地球のその大きさ、海の体積、また波がここまでは来てもよいが、ここから先は来てはならない、それは全てを定められました。五節、あなたは知っているか、誰がその大きさを定め、誰が測り縄をその上に張ったかを、その台座は何の上にはめ込まれたか、その隅の石は誰が据えたか。その時明けの星々が共に歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。天と地が作られる様がここに記されております。主は地の底もといを定め、その大きさも全て主が定められました、ここからここまでと。そしてその台座は何かの上にはめ込まれたと書いてあるんですが、何の上にはめ込まれたかあなたは知ってるか、ヨブに尋ねるんです。私たちはそれを知る由もありません。そしてその時、その隅の石が据えられた時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫びました。この地がもといが定められた時、天において歌が起こったんです。賛美が、ここでは明けの星々が共に歌いと、星は、天使を、表しております。明けの明星、この間、ちょうどイザヤ書でルシファー、明けの明星よ、どうしてお前落とされたのかと、イザヤの14章の方を学びましたね。この時はまだ そのサタンも堕落する前だったようです。明けの星々が共に喜び歌い、そして暁の子たちは、神の子たちは皆喜び叫んでおりました。この世の始まる前から歌はあったんです。賛美は、ね、地のもとへが据えられた時、すでにその時あったんです。皆さんは、ね、小さい頃歌というものを、ね、不思議に思ったことはなかったでしょうか。メロディーを口ずさみながら言葉を言う歌、とても不思議なものです。これは人と歌、世界とこの自然界と歌、それはとても調和を持っているものです。世の始まる前からこの賛美があったからです。今日はまたまたまですね、まあ、機会によらず、ただ皆さん一人一人の肉声による、賛美が捧げられました。それはまた本当に皆さん一人一人がですね、まあ、ちょっと いつもと違うということで、心を締めて引き締めて歌いました。そしたらですね、何かいつもと違う何か霊的な流れがありましたね。皆さん一人一人が真心を込めて主を褒め歌う詩をメロディーに乗せて賛美するとき、霊的な流れが変わるんです。ダビデも、ね、サウル王に悪い霊がついたとき、ね、立てことを奏でて、そしたら悪い霊が出てきましたね。霊的な流れは確かに賛美によって変わるんです。ですから皆さんが何か苦しい時とか悲しい時があった時、賛美してみるとですね、霊的な流れが変わります。パウロだって、ね、牢屋に閉じ込められた時、賛美していたら地震が起きて、ね、全ての鎖、それは枷は外れましたね。本当に歌、賛美というものは不思議です。この世が定まった時、御使いたちによる賛美が湧き起こりました。8節、海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時私は雲をその着物とし、黒雲をそのむつきとした。私はこれを区切って境を定め、かんぬきと戸を設けて言った。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、あなたの高ぶる波はここでとどまれと。主は海の境界線も定められました。波打ち際ありますね。満ち潮の時は海に沈んで、引き潮の時は砂が現れる。もう何年も何百年もそのところは海の水で現れて、そして、ね、満ち引きをずっと繰り返す、そのような海の境界を定められたのも主です。そして波に対してですね、あなたの高ぶる岩はここまでだったらよい、しかしこれ以上はいけないと、それを定められました。人間もですね、時に高ぶる波のようにですね、傲慢になって、そして人々に押し寄せ、また時には神をも、ね、押し寄せて来ようと、そういう傲慢な高ぶりが出てくると決まるんですが、しかしその境界さえもですね、主が定めておられるんです。あの人の高ぶり、主、あなたはいつまで放っておかれるのですか。私たちはよく祈るんですが、しかしそれも定めがあるんです。主がここまではいけないという定めが、決定的にここを触れてはならないというその定めもありますし、またいついつの期間まで、いついつの期間以降はダメだと、そういう定めもまたあるんです。主はこの波の高さ、波の境界、海の境界だけでなく、人のそういう高ぶりの境界、人間の、ね、命という境界、私たちの人生は、ね、境界線があります。いつ生まれていつ死ぬという、その定まった時があります。主はそれら全ての境界を定めておられます。そしてここまでは良い、これ以上はダメだ、あなたの高ぶりがここまで満ち満ちたら、ね、災いが下される、そういう教会もまたあります。 実際エモリ人もですね400年以上という時年月を経てその主のメモリに達した時、主はエモリ人を、ね、イスラエル人を通して滅ぼされました。そのように人の高ぶりもまた定まっているんです。12節から、あなたが生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕はおられる、ね、ここでも主はあらゆることに対して命令を下して、そしてあらゆる星の運行、ね、朝は太陽が昇り夜は月が昇る、そのような全ての自然現象を定めておられ、それら全てに対して主は命令を下してそれらを保っておられることをここで見ます。皆さんは、ね、あと、まあ12時間もしたらまた太陽が再び昇ってきて明るくなるということを皆さんは信じて疑わないですね。いや今日に限っては太陽は昇らないよ、そういうふうに誰もそんなことを疑わないはずです。それは主がですね真理を持って真実を持って、ね、忠実に本当に毎日毎日同じようにですね太陽を昇らせ日を沈ませておられるからです。主はその太陽の運行を管理しておられるお方です。人は何かとですねちょっと今日は礼拝する気持ちになれないから礼拝をやめようとかですね、まあ、そういう思いはあるんですけど、しかし主はそうはいきません。主は、ね、ちゃんと忠実に朝になったら太陽を昇らせ、また夜になったら、太陽を沈ませる、それら全ての運行を毎日毎日忠実に成しておられます。主はヨブに対して、ね、あなたが生まれてからこの方朝に命令を下して、そして暁に対して命令を下したことはあったか、そういうふうに聞かれます。ヨブはというか私たち人間は有限の存在ですね。もし私たちがね何か毎朝、朝になったら雨戸を開けるように、ね、太陽を昇らせる仕事が割り当てられたら、ちょっと1日2日ぐらい、ちょっとサボって、でそれで太陽が昇らなかった日とかももしかしたらあるかもしれないですね。私たちがやるとしたら、人間はそれほど有限の存在であり、また完全ではありません。しかし主は完全です。そしてさらにですね、13節見ますと面白いですね。これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるかと書いてあります、ね、暁の光がその太陽を追いかけそれを捕まえさせ、そして悪者はそこから振り落とされていくんですね。太陽の光のその昇るところから主はこのように悪しき者がですねそのいつまでものそばらないように、そういうふうに主は太陽を管理されるだけでなく、その良い人と悪い人、悪いものがもう良いものを完全に凌駕しないようにと主は そこまでも支配してその主権によって導いているんですね。そうすると太陽が昇ると地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられます。宇宙から地球を見ると、地球は青い、言われます。ところどころ茶色かったり、ところどころ緑であったりします。緑のところは、森林地帯ですね。そういうふうに宇宙からでもその地が色づけられている様を見ることができるんです。夏の地方は、緑 でそれで秋冬の地方は、ちょっと茶色かったり、そういうふうにですね宇宙からでもその色づきが 分かるんです。地の表に生物があり、地の表が命があって、そしてその命によって地がですね色づいているんですね。イザヤ書のどこかにもね、地は羊によって、羊の衣で覆われて、羊を着る、そういうふうに記されておりました。神様は人にですね、埋めよ、増えよ、地に満ちよと、この地に満ちる、人間もまた命もそのように増えていくことを主は命じておられますが、しかし人は、アダムとエバの時以来堕落してしまいましたから、死が入り込んでしまいました。そして命が増えれば増えるほどそれだけ罪を増し加えるその様になってきてしまいます。でも主は人をもともと神の似姿でと作られました。皆さんがですから主を信じて神の子供としての歩みをするのであれば、皆さんがですねこの地上で増えていくとき、主の御心を果たすんです。この地上は命で満ち溢れて、そして神の支配がどんどん及んでいくようになるんです。このように主はヨブに対して、あなたはこれをこれこれをしたことがあるか、これこれの秘密を知ってるのか、そのことがもっともっとずっと続くんですけども、結局ですねヨブは知りました。自分は何かを成し遂げるということさえできないんだ、42章の方でヨブが答えております。42章の一節から、ヨブは主に答えて言った。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を、どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。アメン。ヨブはそれまでの人生本当に成功してきましたが、しかしそれら全てはですね、ただ主の恩恵に預かっていた、そして自分自身何か知っていたと思っていたら実は知っていなかった。ヨブが自分が何か正しいと思っていた、でもところがそれらヨブは全然正しくなかった。主の御前には、本当に摂理を覆い隠すものであるしかない、そのことを彼は知りました。彼は今自分自身を蔑み、塵と灰の中で悔い改めております。それで主はですねヨブをその前の人生よりもはるかに祝福されるんですね。その時まず主はそのヨブの友人たちに向かっていきます。何節からですね、さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エルファーズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。ここで主は私のしもべヨブと言っております。悔い改めて自らを低くし、自分自身をですね主の御前に低くすると、主はヨブに対してですねそれまで怒っていたんですが、しかし私のしもべヨブと言います。まことに私たちが主の御前に高ぶるとき、主は本当に恐ろしい圧倒的なお方として私たちに現れますが、しかし私たちが主に対して自らを低くし悔い改めると、主は私たちを引き上げてくださるんです。そして神様はこの ヨブの友人たちにヨブを通して祈りを捧げさせるように、ヨブに鳥なしの祈りをしてもらうように、そういうふうに命じます。でそうしてそのようにですね、ヨブはこの友人たちのために鳥なしの祈りを捧げたら、その時主はヨブを元通りにされます。10節、ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。ヨブの前の半生よりもですね、後の半生の方が主はもっと祝福されました。ヨブはこの事件の時主を知りました。それまでは、ね、主を知っていたと思っていたら、実は主の噂話を耳で聞いていたに過ぎなかった。でも主がどういうお方であるか、主こそ全てを支配しておられ、主こそ私たちの全ての成り立ちをご存知であり、また支配しておられること、そして自分自身は何にも悟っていない、計り知れない不思議を、ね、主に向かって傲慢にも、口を開けて文句言おうとしていた。そんな愚かな自分に気づいて、そして散り灰を かぶって悔い改めた。その結果、主はそのヨブの後の人生を2倍に祝福されたんですね。私たちも同じです。主の御前に低くへり下るのであれば、主は私たちを高く引き上げてくださいます。私たちはですね、本当に主のことを知ってると思っても、実は知らないんですね。まだまだ私がこの教会に来て、パスターとしてですね、朝夕とメッセージをするようになっているんですけども、でもまだ聖書の、ね、端から端まで語り尽くしておりません。まだほんの一部分しか語っておりません。主の御業は本当にイエス・キリストというお方を表現するに、この地上のあらゆる紙、それをですね、全部をもってしても、地上の全てのインクをもってしても、いや、この空間、この空をですね、絵の具で、ね、描けるとしてもですね、それでもイエス・キリストというお方を書き記すことはできません。それほど主は偉大であり素晴らしいお方です。それほど主は膨大なお方、私たちはただこのお方の前にはですね、ひれ伏すしかないんです。神様はヨブに、ヨブのなんでどうして、それに対してですね、回答をするのではなく、ただ主の圧倒的な臨在を示されました。答える必要はないんです。そして私たちもなぜを知る必要はないんです。皆さんに必要なこと、それは主の御前に低くへり下ること。そして主がなされることに対してはアーメンと、そして主を褒めたたえ賛美すること。それが皆さんに与えられていることです。どうか皆さん一人一人、主の御前に低くへり下って、そして今までの人生、ね、なぜとかどうしてとか、そういったものを、まあ、主の御前に、ね、叫ぶも良いでしょう。ただその時は本気になって、主がおられるお方だとして本気になって取り組みかかってください。ヤコブも同じことしましたね。主に、私を祝福してくださらなければあなたを去らせませんと取っ組み合いをして、そして祝福を勝ち取りました。ヨブもそうでした。皆さんももし今何かモヤモヤしているのであれば、もうモヤモヤのままでいいや、そのまま無気力になってそのまま人生を終えるまでそうしておこう、それは一番よくありません。主と取っ組み合いの喧嘩をしてください。主に、なんでですかと、それほど主はですね、生々しく皆さんと関わってくださる方です。ですから皆さんも主に向かって祈り賛美し、時にはですね、主にそのように本気になって、どうしてですかって求めてください。求めれば与えられます。叩けば開かれるんです。ぜひ皆さんも主とですね、このように親しく、主を生きておられる方として関わってください。そうして主から幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。愛する主よ、私たちはどれほどあなたと関わってきたでしょうか。あなたの圧倒的な臨在、 あなたの日々与えてくださった御恵み、それらを見ておきながら、いかに私たちは無視してきたでしょうか。与えられてきたものがあたかも当然であるかのような、主よ、そのような日々を私たちは覚えます。あなたを本当に求めてこなかったこと、あなたに本当に唇で思いを尽くして賛美を捧げてこなかったことを覚えます。主よ、どうかお許しください。今私たちはあなたの御前に低くなり、減り下って祈ろうとしております。どうか生徒たち一人一人のその祈りを聞いてくださり、また私たちのこのこれから捧げる賛美においても、また祈りにおいても、あなたが言葉を備えて導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
110番も賛美します。